ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。こんにちは、ナナです。この番組は株式会社学び研究所の塾長古橋さんとお届けする番組です。ほっと一息古橋和久の学びカフェ、今回は第72回をお届けします。古橋さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、前回の、ポッドキャストでですね、子どもが自分から勉強するためにはどうしたらいいかということで、古橋さんから楽しいね、勉強って楽しいねっていう声かけが必要だということでね、お話を伺ったんですが、今回はその続きでお願いしたいと思ってます。
楽しいねっていう声かけをする、そういう環境を家庭の中で作っていただきたいと、でそういった、環境になっていることをフローの状態と言いますっていうことでね、
そうですね、
お話しさせていただいた、このフローを理解するためには、その反対のね、ノンフローっていうのがあって、ノンフローを理解しなければいけないんですよ。なので今日はそこから話を始めたいと思います。
ぜひお願いします。
フローとノンフロー、ノンがつくので反対ですよね。
そうですね、
フローが、こう楽しい状態をイメージしてくださいね、楽しい状態、ワクワクウキウキキャッキャしている状態、環境ですよね。例えば、学校の教室などで言えば、学校の先生もそこでやっぱり勉強って楽しいねとか、考えること楽しいねって、こうすごくこうポジティブな空気を見つけるような、そんな授業をイメージしてくる、子どもたちもノリノリでっていう感じで、逆にノンフローっていうのはネガティブな言葉に見せてますよね。なんでできないのあなたたちとか、なんか言わせるのとか、勉強を毎日コツコツやらなければダメでしょう、きっ顔がね、こう引きつってたりとか、
嫌ですね、
これこういった環境、こういった声かけをしている中で、育つ子どもたちはこうノンフローの環境、ノンフローの状態の中で育てられてるってことなんですよ。山に例えてみましょうか、大きな山、日本の山をイメージしよう、一つの大きな山、太陽は南側ですよね、だから日に照らされる部分がフローだと思ってる。で、その日陰に当たる部分が北側になりますよね、こちらがノンフローだと思ってます、どちらの木がよく育つと思いますか？
太陽が当たってる、
それと一緒なんですよね。南側、日が当たる方がフローで、日が当たらない方がノンフローだと思ってます、もうポジティブとネガティブ、その環境でもう成長って大きく変わってくるんですよ。
ちょっとなんかゾクゾクしちゃいますね、この声かけが。
子供が進んで勉強しないとか、勉強から逃げてるような子たちっていうのは多分、ノンフローの環境の中に身を置いている可能性が僕は高いと思います。
そうか、
家に帰るとお父さんやお母さんが、お前勉強やったのかとか、あなたは勉強やりなさいとか、勉強ガミガミガミガミ、これってノンフローの状態ですよね。
そうですね、
そんな中でやる気って起きます？
起きませんね。
ですよね。当然、勉強に対してネガティブなので成績は上がりません。で逆に、考えることって楽しいね、前回のね、あの収録のお話ですが、楽しいね、自分の知らなかったことを知るってこんなに面白いことなんだね、ワクワクするねっていう感じで声が飛び交っている過程ならば、それってフロー状態ですよね。もう伸びやすいと思いません？もうイメージしただけでも、なんかこう嬉しくなってきますもんね。
そうですね、
もうこれフローなんですよね。フロー状態の環境を作るのか、ノンフロー状態の環境を作るのか、これですよ、過程の。当然僕たち塾講師っていうのもその授業の中で、フロー状態を作ってあげれば子どもたちで成績伸びやすくなるんですよね、これをノンフローで、授業を作ってしまうと、その場はノンフローなので子どもたち伸びにくくなるんですよね、学校の先生方もそうだと思うんですけど、常にフローを意識していくっていう。でもそのフローを意識するためにはノンフローの世界も知らないと、あやばい今ノンフローのこと言っちゃったとか、なるから修正が効くじゃないですか、ね、常にフローでいきたいんですよ。でさっきの山の話に戻しましょうか、山頂上がありますよね、頂上、あの頂上がゾーンだと思ってます、ゾーンは飛躍的に伸びるところですよね、山でいうとどういうことかというと、山の頂上ならば日照時間が一番長いと思いません？
あ、そうか、あのちょっと今富士山イメージしてたんで、うん、富士山だとちょっと下の方にしか毛が生えないってなったけど、そうそうそう、そういう毛ではなくて、
何でしたっけ、森林限界、あ、そんな高い山じゃなくて、
そうじゃなくて、その一般的な山だと日が当たってるてっぺんが一番伸びやすいってことですね、うん、
なぜなら日が一番多く当たるから
、はい、あ、はい、うん、あ、一番伸びやすいですね、
一番伸びやすい、はい、うん、これがゾーンの状態ですよね、うんうんうんうん、でご家庭、まあ、こうやってね質問をよくしてくださるお父さんお母さんっていうのは、はい、おそらく子供の成績向上、ね、いい成績っていうのを狙ってると思うんですよね、
はい、
うん、多分ゾーンに入ってもらいたいって思ってると思うんですよね、だ目指すはここなんですよね、
どの家庭でもそれはそうですよね、うん、ただそう願っているのと逆のことをしてしまっているっていうことに気がつかなくてはいけないですよね、
うん、はい、はい、日陰のルートはねやっぱり危険がいっぱいですよ、
はい、
うん、崖がある可能性もあるし、
はい、
ね、なんか猛獣出てくるかもしれないですね大地ずっと日陰歩いてたらなんか気分めいってきますよね、
ありますね、
寒さもありますね、
ありますね、
日向に出ましょう、それがフローっていうこと、その方がよく伸びますよっていうこと、
わかります、その考え方はわかります、
うん、
はい、
うん、そういう環境を作った上での勉強ですよ、
否定な、否定的なこと言ってしまいますけれど、
はい、
勉強って楽しいねって言った時に、
はい、この
全然楽しくないし、
うん、
例えば、
うん、
なってしまった場合の対処法って何かありますか、
なるほど、でスタートがそもそもノンフローのポジションだと思うんですよね、
はい、
うん、ノンフロー、はい、ノンフローにいるところから、ノンフローにいる子に、はい、いきなりポジティブな声をかけても今ポジションがノンフローなんだから当然ノンフローの返答が返ってくるって決まってるじゃないですか、
そうですね、
うん、なんかそういうもんだって受け流しちゃえばいいんですよ、
受け流す、
受けて流す、
そして、
うん、繰り返し言う、
繰り返し言う、
うん、
もうあの楽しいよねっていうことを繰り返す、
うんうん、
っていうことが大事、楽しくないよって言われても、うん、いや楽しいよねっていうことを繰り返していく、
うん、そうだね、うん、
それで変わっていくんですか、
うん、何度も何度も、はい、うん、よくあの成功者の名言でも出てくるじゃないですか、今ちょっと浮かったんですが、
リアリさん、
はい、はい、彼が何だっけな、成功するにはしつこく顔出すべきだみたいな、なんかそういう目にありますよね、
そうなんですか、うん、はい、
まあ、そういう類のものって多い
っていうことを信じてやるってことですね、
そうですよね、
はい、
うん、
分かりました、じゃあそれまではその期間っていうのは、はい、やっぱり勉強が楽しくないと思っているので勉強できないしない状態が続くような気がしちゃうんですけど、そこはどうしたらいいですか、
うん、当然そうでしょうね、
はい、
だってそこの場所はノンフローですから、
はい、勉強しないまま、
うん、いいんじゃないですか、でもコツコツコツコツやっぱりこう言い聞かせていく、言い聞かせるって言うと上からですが、うん、友達のような感覚でこう隣にいる友達のような感覚で楽しいね、うん、楽しいねって言っていきたいですね、うん、上からになったらまあアウトですから、上からになると大体ノンフローですよね、もう、
そうか、
上から言いやがってこいつ面白くねえなっていう感情相手にこう持たせてしまったらもうノンフローですもんね、
うん、
意識するだけでだいぶ変わる、
そうですね、さっき木の説明っていうのがすごく分かりやすかったので、うん、あ、いけないいけない今のお風呂のこと言っちゃったって思ったら、こう日に当たってる木のことをね、うん、想像して自分がこの子を伸ばすためにはどういった声かけしていけばいいのかっていうことにまた戻っていくこと大事ですね、
はい、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
今回は風呂とノンフローについてお届けいたしました、学びカフェではリスナーの皆様からの番組への質問、感想、取り上げてほしいテーマなどをお待ちしております、株式会社学び研究所のホームページからポッドキャスト専用のバナーがございますのでこちらへ送ってください、それでは次回も学びカフェでお会いしましょう、ありがとうございました、
ありがとうございました。Thank you.
一息、古橋和久の学びカフェ。